さんおはようございます。ミキです。2024年4月18日木曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけで今日もやっていくんですけれども、今朝ね、その今日こちらでシェアする記事をね選んでいたら、なんだろう、昨日すごくいろんな情報がねリリースされていますいましたので、今日もねたくさんあるんですけれども、なるべくたくさん、ご紹介できたらなと思います。でですね、今ですね、今うちのワンコが餌を食べているところなので、もしかしたら、ね、食べている音が聞こえるかもしれませんが、はい、そんな BGM も楽しみながら、お聞きください。それでは一つ目からいきましょう。こちらですね、私が住んでいる長野県からの、情報に なります、モデル地域日本語教室かっこ安曇野市で活躍いただける日本語教師を募集しますということで、皆さん、ぜひぜひご応募くださいとはいえ、条件などが、ね、ありますので、ちょっと見ていきたいと思います。募集期間は、4月24日なので、来週からですかね、はい、来週の水曜日からになります。5月14日まで、締め切りが5月14日です。ぜひぜひ、ご応募ください。主な活動内容です。こちらはですね、モデル地域日本語教室における日本語指導です。そしてコーディネーターと一緒に連携してシラバスを作成したり、検討会議の出席なんていう風にね、なっております。はい、で対象者なんですが、こちら、日本語教師の要件を持っている方および、県内の在住者になります。長野県内に住んでいる方が、対象となります。こちらね、オンラインですので、安曇野市に住んでいなくても長野県内の日本語教師の方だったら OK ということなので、ぜひぜひご応募いただければなと思います。はい、で長野県が進めているこのモデル地域日本語教室なんですけれども、ちょっとねこう特色がありまして、どういう特色かっていうと、日本語教師だけが、その教室に入って、教えるというわけではなくて、日本語交流員と呼ばれる人たち、交流員研修を受けた方たちなんですけれども、日本語交流員の人と連携して、やっていくっていうスタイルになります。なので教室の中には日本語交流員、日本語教師、そして学習者が入っているっていうね、こういう形のものになっています。これをね、長野県モデル教室ということで進めております。もし、要件満たす方いらっしゃいましたら、ぜひぜひご応募いただければなと思います。はい、それでは次になります。次、こちら産経新聞からになります。4月17日付のものです。みんなのコード、小学校向けプログラミング授業教材に優しい日本語への切り替えボタンをリリースということで、いきましょう。特定非営利活動法人みんなのコード、こちらはですね、神奈川県横浜市にある、団体さんだそうです。みんなのコードは、誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にするをビジョンに掲げ、小学校のプログラミング授業で使えるプログルや教員研修を無償提供することで、全国の先生方をサポートしてきました。この度、みんなのコードはプログル多角形コースに優しい日本語への切り替えボタンを追加しました。さらに授業を行う先生方、子どもたちの進め方のヒント、手元ガイドも公開しています。ということで、優しい日本語、プログラミング教材を作っている団体が、優しい日本語への言語切り替えがねできるようになったよということなんです。ちょっともう少し詳しく見ていきましょう。本機能の開発にあたっては、子ども 若者の未来を支援する公益財団法人日本財団に、公教育における情報教育の発展と競争による競争を共に作るですね、競争による地域格差の是正プロジェクトとして助成いただいていますということです。優しい日本語とはということでちょっと見ていきましょう。優しい日本語は難しい言葉を言い換えるなど相手に配慮した分かりやすい日本語のことです。日本語の持つ美しさや豊かさを軽視するものではなく、外国人、高齢者、障害のある人など多くの人に日本語を使って分かりやすく伝えようとするものですということです。こちらの開発背景少し見ていきましょう。みんなの行動は未来を担うすべての子どもたちが家庭の経済状況や地域の事情によらず情報教育を享受できる社会を目指しています。しかし学校教育においては、授業時間数の不足、小中高での非連続な学び、地域学校教員間格差をはじめとしたさまざまな課題を抱えており、すべての子どもに機会が行き渡っていません。みんなの行動が大切にしていることは本当に誰もに届いているのかということです。本機能を通して外国にルーツがある、障害を持つなどの理由から日本語学習途上や日本語に不慣れな子どもにもプログラミングの、授業が届くようにと開発しましたということで、そもそもそのプログラミング教育、情報教育を誰にでも伝えたいという思いがあっての、そして今回この優しい日本語に着目してもらって、リリースになったということですね。記事の方にはですね、優しい日本語で教えるプログラミングについて、解説されている動画もあります。こちらはどちらかというと支援者側が見る、動画になっております。これもね、すごくコンセプトがしっかり説明されておりますので、もぜひぜひそちらもご覧いただければなと思います。はい、こちらちょっとかなり期待しております。私がねちょっとねいいなって思ったのは、こういったところにも優しい日本語が入り込めるようになった、なっていった広がりを見せているっていうところにね、とても、嬉しく思いました。はい、それでは次の記事に行きたいと思います。こちらちょっとねガラリと変わります。埼玉新聞からになります。4月17日付のものになります。夢は諦めなければきっと叶う、全盲の日本語教師描いたミュージカル、能條亜美さん、北條かいりさんら出演ということで見ていきましょう。埼玉県の花輪保喜一賞受賞者で全盲の日本語教師青木陽子さん、さいたま市見沼区がモデルのミュージカル赤いハートと青い月が5月17日から富士見市民文化会館キラリ富士見で上演される。青木さんは単身中国に渡り、視覚障害者のための無料の日本語学校を開き、多くの人材を育てた先駆者。ハンディのある、障害者でも夢は諦めなければきっと叶う、人間成長のドラマですと語る。頑張る人への応援歌ということで見ていきましょう。赤いハートと青い月は青木さんの生き方に共感した映画監督瀬藤淑さんが2004年に制作した。瀬藤監督は教育映画界の巨匠、宮崎駿さんのアニメ魔女の宅急便の企画者。脚本はカンヌ国際映画祭グランプリ受賞作うなぎの富川元文さんが青木さんや中国人生徒に取材して書き下ろした。夢や目標に向かって頑張る人への応援歌が心に響く。そうなんだ。ちょっともう少しどんなものか見ていきたいと思います。挫折と成長を描くということで見ていきましょう。物語の舞台は天津の下町、 主人公の鈴木陽子は同じ視覚障害者の中国人を自宅に集めて日本語を教えていた。夢は日本語学校を作ること。日本の友人に手伝ってもらいながら支援者を探していた。そんな時、市民合唱コンクールに優勝すれば設立資金を援助するという人が現れる。歌が好きで歌を使って日本語を教えている陽子は生徒たちとコンクールの出場を決意する。意気揚々とレッスンを始めた陽子だが、いざとなると高くて厚い壁が次々と立ちはだかる。メンバーの不足、歌唱力、有力メンバーの突然のボイコット。悪戦苦闘の連続だが、めげることなく日本語学校設立という目標に向かって奮闘する陽子と、その周りの人たちの挫折と成長を描いた事実に基づく夢と情熱のドラマだ、ということで、かなり私ね、気になっております。で、こちらはですね、5月の、何日 ?5 月の17日からの5回公演だそうです。午後6時45分、18日は、午後1時とかね、いろいろなスケジュールがありますので、ぜひぜひ、お近くの方、チャンスがある方、見に行っていただきたいなと思います。問い合わせはグループフード社だそうです。電話番号もありますのでね、ぜひぜひそちらも、チェックしてみてください。はい、次行けるかな、次行きましょうか。もう一つ行きたいと思います。こちらでございます。こちらはですね、宮崎ニュースウェブ、 NHK の宮崎ニュースウェブからです。4月16日の、記事になります。バングラデシュから IT 人材、宮崎市などのプロジェクト事業で、いきましょう。 IT 立国を目指すバングラデシュから人材を呼び込む宮崎市や宮崎大学などのプロジェクト事業で、今年も5人の IT 技術者が来日し、16日市内で歓迎式が開かれました。バングラデシュから来日したのは23歳から27歳の IT 技術者5人で、宮崎市役所で開かれた歓迎式に出席しました。式では、清山市長が、慣れない生活でいろいろな苦労もあると思うが、我々も一生懸命応援するのでよろしくお願いしますと激励しました。宮崎市では7年前から宮崎大学や JICA、国際協力機構などと協力して BJET プログラムと呼ばれるプロジェクト事業を進めています。この中で日本で働くことを希望するバングラデシュの IT 技術者は、現地でおよそ5ヶ月日本語教育を受けて来日します。そうなんですね。そうか。その後、さらに3ヶ月間、宮崎大学の寄宿舎で生活しながら、市内の企業で就業体験をして、仕事や日本の習慣などを学んだ上で就職することになっています。お、結構しっかりとしたプログラムなんですね。なるほど、これはいいですね。5ヶ月間向こうで勉強して、バングラデシュで勉強して、日本語勉強して、そして3ヶ月間こちらで体験しながら日本の習慣とか、風土に慣れていくっていうことですよね。なるほど、これはいいですね。市によりますと、この授業で昨年度までに53人が市内の企業に就職したということです。宮崎市だけなんですかね。宮崎市だけでその53人って結構いい定着率ですよね。国を挙げてデジタル化を進めているバングラデシュでは、 IT 人材が豊富な一方で就職先が少ないのに対し、宮崎市では IT 人材が不足しているため、互いの利害が一致した形です。来日した25歳のサキフ・ホークさんは、日本で様々な技術を学んで良いソフトエンジニアになりたいと話していました、ということで。そうなんですね、長野県もこの IT 人材不足には悩まされているようで、こうした、ね、取り組み、何県を挙げて、ね、やっていたんですけれども、さっきちょっと調べてみたんですが、ちょっとね、今年度 見当たらないのでどうなってるのかな、ちょっと心配はしております。どうなってるんだろうな。はい、ちょっとね気になりますね。バングラデシュね、本当にたくさん人ね、こちらに来てもらえればいいななんていうふうに思います。向こうでもね、バングラデシュの方でも日本に送り出すためのその日本語学校がね多く設立されているなんていうふうに聞いたことがありますので、これからもね、この宮崎のモデルケースちょっとね追っていきたいななんていうふうに思っています。というわけで今日ね、まだまだねご紹介したい、記事あったんですが、今日はここまでにしたいと思います。はい、コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃から、X のスペースで配信しております。金曜日明日ですね、雑談もしておりますので、そちらにもぜひぜひ遊びに来てください。それでは今日も良い一日をお過ごしください。また明日です。バイバイ。